皆さんこんにちは。 WWD JAPAN がお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
向こうさん、ゴールデンウィークはお休みできました？
はい、
よかったです。
おかげさまで。
私もすっかり休みました。なんかでも微妙でしたよね、今回のゴールデンウィーク。
微妙なゴールデンウィーク、
なんかあの
飛び方がね、確かにね、
なんかだから、ね、
どっか行ったんですか？
とかしたかったんですけど、うん、あのやっぱり例に漏れず宿泊地の高騰で、はい、プライス高騰で断念した側の人間です。私
家でゆっくり、
はい、家でゆっくりしました。
同じくです。
なんか今日は、うん、あのファッションレボリューションジャパン、我々も非常にお世話になっている団体が、うんうん、あの4月末に、あのシンポジウムを開いて、
はい、
行ってそこにあの向こうさんも登壇されていて、
はい、
私もあのちょっと冒頭だけでしたけどお邪魔したので、ちょっとそこのイベントの話をメインにしたいなと思いますが、あのシンポジウムのタイトルがウェイストトゥウェア、ゴミになる服ならない服についてっていうことだったんで、なんかいらなくなった服どうしてる問題にしも話しません？
そうね、ファッションレボリューションをきっかけにところで君らどうなんだっていう最後ね、自分たち話せたらいいですよね、
どうしてるっていうところで、で私はその基調講演の T-REX だというあのEU で進んでる、うん、あの大規模な繊維廃棄物のリサイクル実証実験というものが、うん、T-REX っていうのが行われているらしくて、そこに参画しているフィンランドのアールト大学という方たちにも、あのの研究員の方たちにも少しお話を伺ったりとか、そんな感じでした。
控え室でお話ししたんですけれども、あれですね、研究者というかいわゆるこの事業者ではなくて中間に入る役割を多分されていると思うんだけど、この実証受験でいろんな企業とか、まあ、非営利団体とか、まあ、行政とか関わっていて、あこういうさまざまな複雑な関係値の中でこういう中立的な立場に立てるのは、あこういう立場の人たちってすごく役割が大きいっていうか、っていうのは思いました。
そうですね。なんかまあこのプロジェクトは、家庭から出る衣料品、繊維製品のどうやったらこう循環型に回していけるかっていうのがプロジェクトの大きな目的で、おそらくというか5月末ぐらいに研究成果が発表されるっていうふうに、
アディダスがそのメンバーの一つで、アディダスを軸にその実証実験の成果みたいなのを発表するみたいですね。
楽しみですね、そこも、はい、なんか私はそのアールト大学の方たちの専門が、まあ、消費者のエンゲージメントをどう高めていくか、その繊維を回収するためには、なんていうの、家から
どういう行動変容って言葉を使わないようにしてるんだけど、
それはなぜですか、ちなみに。
なんか行動変容ってなんていうの、言われると動きたくなくなるというか、すごいひねくれ者かもしれない、天の弱だな。なんかこう知ってるものが知らぬものに教えてあげよう的なニュアンスを受け取っちゃうのは私だけですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
から、あの喜怒哀楽を込めようみたいな言い方をしてます。だからもう運ぶことがすごく自分がなんかワクワクするとか義務になるとか、まあ、そういった感情を込めた行動を促す、何言ってんだっていうような、だから変容、いや人はねあんまり変わりたくないらしいですよ。
なるほど、確かに確かに。
危険だから、太古動物として、あの変化することによって危険にさらされるから、なるべく変わらないようにするのが動物としての本能って、どっかで聞いたことない？
いや、あります、あります。なるほど。でこういかにさりげなく自分たちのライフスタイルの中にそれが入っていくかみたいな、
習慣になっていくかっていうことを、まあ、仕組みをみんなで作っていくってことであって、だから全然ごめんなさい、あの欧州のこの事例を T-REX を否定してるわけではなくて、そういう習慣化する、自然なアクションにつながるような動線をみんなで作っていこうっていうことをされてるってことですよね。
そうですね、
このプロジェクト
の家でもそのなんどうします、これから行動変容以外のこと、今ちょ行動変容って言いそうになって、なんかまあでもその消費者がこう参加したくなるのに一番こう大事なことっていうのは何だと思います？
喜怒哀楽のどれかが復 ックになることと思っていて、うんうんうん、怒りが原動力になることもあれば、やっぱりこんな思いをあの農家の人にはさせたくないと思って、オーガニックを切るっていう判断もあるし、いやめっちゃ楽しいこの回収ボックスに入れるのっていうのもあるだろうし、だから一つではないと思うんだけど、やっぱり感情を喚起すること、うんうんうん、TBS の方が言ってました。
あ、なるほど、
うん、
なんかそのアールト大学の研究の方たち の、うん、あの発見によると、
うん、
やっぱそのいろんなこうプロジェクトの中で SNS キャンペーンだったりとかいろんな施策を打ったらしいですね、うん、でその中で一番こうみんなが動いてくれた、そのアクティビティをやった後に動いてくれたのは何だったかっていうと、やっぱこう手を動かすことと、
うん、
みんなで知識をシェアすること。
なるほど。
だから例えばですけどリペアワークショップとかあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうところで、まあ、冒頭にテキスタイルウェイストの話をする、で情報を得た上で実際に自分が手を動かして、
うん、
こうで隣の人に教えてあげたりとかもするわけじゃないですか。なんかそういう知識をシェアすることの2つが一番効果的だ
った。めっちゃわかるね。なんかあの私たちもよく講座で畑に行ったりしてるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で一回そういう行動をなんかこう綿を摘むとか循環の一端に触れるとかすると、なんていうか濃度が違いますもんね、
う
ん、
全然入ってくるね。違いますね。しなんかこうそれこそ行動変容しなきゃっていうプレッシャーが緩和されません？なんか
されますあのリサイクルセンターの中でこの回収された洋服の真ん中にいると、うん、緩和されます。そういうだからまさに体験を、
うんうん、
準備するっていうことが行動変容のきっかけになると思います。
あ、行動変容って言った
、あいつ言った
でもまあなんかなので企業結構、でもこの前私全然別件でリーバイスが名古屋に大きな店舗を出したんですけど、うん、そこに行った時にあのリーバイスのカスタム、サロン、うん、ワークショップがでワークショップじゃないな、こう持って行ってそこにリペアとかをしてくれる。でも本当にリペアの幅もなんかパッチをつけるとかそういうレベルだけじゃなくて、例えば持ってるジージャン2つをつなぎ合わせるとか、全然違う
あのメイクだ、もうもはや
クッションカバーにしちゃうとか、全然違うアイテムにもできるし、本当にあのパッチ、リーバイスのあのパッチあるじゃないですか、あれを外さなければ本当いろんなリメイクというかカスタムができるようなサービスをしていて、まあ、リーバイス非常に好調なんですけど、
うん、
これからまあ今ヴィンテージデニムブームになってて、じゃあ次に付加価値を与えるためにこう付加価値を感じてもらうためにどうしたらいいのかっていうのは、まあ、カスタムだっていうふうにジャパン社のトップの方が言っていて、まあ、サステナビリティの文脈だけじゃなくても非常に需要のあるワークショップだから、なんかそこに冒頭そういうテキスタイルウェイストの知識を話してくれるような専門家の方たちの講義みたいなのを混ぜるとパーフェクト。
パーフェクト。それだけ需要があるんですね。やっぱり
この、うん、すごい今人気らしいですね。
ね、
うん、もう1ヶ月待ちとかあの、原宿店でもあるんですけど、そのカスタムできるスペース
っていうのは。それだけそのカスタムしてもらった後のものが素敵だっていう体験を誰かがしてそれをシェアしてとかそういうことなんですよね。
うんうん、
ね、
そうみたいですね。うん、なんかまあなので
それが
大事っていうふうに言ってました。ちなみに向こうさんの登壇。
うん、
パートはどんな感じだったんですか？
はい、今回は環境省の方とお話をさせていただいて、はい、でこのサステナビリティやっている方たちって なんか1回はこの環境省の資料って見たことがある方が多いと思うんですけども、それを刷新したといいますか、アップデートしたこのまだあのホームページの方に環境省の方に公開されてないらしいんですが、まあ、その場でちょっと先出しという形で見させてもらって、最新のこの廃棄医療の現状ですとか、まあ、それをどうしていったらいいかということを考えるベースとなる資料を一緒に見ながら根掘り葉掘り聞いていったというところに参加しました。
はい、
で
この、ね、質問の時間かと思ってごめんなさい、はい、とか今ちょっと資料を見入ってしまいました。なるほど、はい、衣類の、まあ、今その資料を私ちょっと手元で見てるんですけど、
はい、
衣類の国内新規供給量は計 82.2 万トン、
うん、
その約7割に相当する計 55.8 万トンが手放され、
うん、
未利用で廃棄されているという現状がまずあるわけですね。
このなんていうの、 82.2 って数字、
うん、
多分いろんなツッコミ もちろんできると思うんですよ、
うん、
でも私これを出してる環境省は偉いって思ってて、あの業界が誰もやってこなかったこのどのぐらい作ってるかじゃなくて廃棄しているかっていうことを、うん、まあ、なんとか正確に近い方向に持っていこうと思って調べているっていうところがあるので、なんかこの量が増えた、前回はこうだったじゃないか、今回はこうだったじゃないかっていうことではなくて、まずこういうデータをあるっていうことを私たちがどう生かそうっていうふうに使うものかなと思ってます、うん、で特に注目してあのホームページとか出たらぜひ見ていただきたい、木村さん見ていただきたいんですけど、面白いなと思ったのが、あの家庭ごみの繊維類に5ページね、
はい、
繊維類に占める衣類の割合を調査して分析したっていう項目があるんですけど、うん、まあ、今この廃棄繊維、まあ、繊維関連のものの廃棄量って頭にパッと浮かぶとすごいいろんな洋服が浮かぶと思うんですよ、うんうん、ジャケットとかパンツとか、
はい、
でも実際この調べた中身を見ると、古着っていうのが 52% 強、
うん、
洋服で、それ以外は何かっていうとタオルとかカーペットとか、まあ、毛布とかシーツとか、まあ、当たり前なんですけど繊維だから、
はい、
それがかなり半分近くだっていう、
へえ、確かに
って思った、
確かに確かに
っていうのと、まあ、その古着 52% の中身も見るとそのうち約 15% が下着靴下、
うん、
つまりいわゆる洋服、男性用女性用の洋服を合わせると 22.7% かなになるので、こんな言い方しちゃいけないけど、あ、洋服 22% なんだって私思ったんですよ。 100% ってイメージがなんとなく頭にあっちゃったので、
はい、
あ、実は下着とかシーツとかそういったものもいっぱい出てるんだなっていうことをまず知った。
確かに、だって下着とか靴下って消耗品じゃないですか、うん、だから私も今自分で考えて一番廃棄、
うん、
すいません、している、うん、繊維製品はそれかもって
そう思います。だからこの家庭ごみなので、これがまあ廃棄として出されたものか、もしくはリサイクルセンターとしてリサイクルに回したものかっていうことがちょっとはっきりわからない部分もあるんだけど、うん、私下着ってリサイクル出します？
私出したことないです。
私もないんです、
うんうんうん、
でもよく考えたら限りなくモノマテリアルに近い原料となり得るものの一つで、うん、まあ、それが全体実は 15% もあって、
はいはい、
まあ、これどうするんだみたいなこととか、
なんか一時期ワコールさんがブラの回収をやっていたのを思い出して、うん、これを見ると余計やっぱちゃんと信頼できるというか、
うんうんうんうん、
あの
秘密というかプライベートが、う
ん、分かるところに戻し、
う
ん、
そうだね、
出すならって思うと、うん、ワコールさんがやってたプロジェクトってすごい貴重でありがたい、
そうだ、ね、
意義のあるものだったなと。
そのメーカーさんがしかもワコールがっていうと、うん、出す方も安心感が下着みたいなプライベートなものありますもんね。
あと私一番困ったのはカーテンを変えた時に、
うん、
どこに捨てたらいいんだろうってすごい回収してほしかったんですけど、うんうん、どこに持ってったらいいんだろうって思って、その時は H&M に持ってきました。
あ、回収ボックスいっぱい、え、木村さんのカーテンであの回収ボックスいっぱいになっちゃったんですか？H&M 大丈夫？
あの店頭に店頭で受け取ってくれました。
なんで黙ってカーテン置いてったのとか
もしかしたらあの苦情を言われてたかもしれない。
カーテンって結構なボリュームだよね、
うん、
あのそう、でもそういうことだよね。でもそこで頑張って H&M に持ってってギュギュ入れた
そうなんです、その思い出がありますけ
ど、
うん、向こうさんはいらない服
ごめんなさい笑いすぎ、
いらない服どうしてますか？
あのね、ちょっと前までは大杉さんにあげてるって、あの元同僚のって言ってたんだけど、大杉さんそんなに私の服そんなにいらないじゃないですか、わかんない、
そうなんだ
と思う中でちょっと正直困ってました
、はい、
まあ、こういう仕事してて散々皆さんにこんなこと言ってて、
はい、
もうよもや捨てることはしません、もちろんしないんだけど、はい、うん、そうするとどんどんやっぱり部屋が狭くなってって、
そうですよね、
うん、すごく困ってたんです。で、今年のゴールデンウィーク結構お天気良かったじゃないですか、はい、だからやっぱこれをちょっと解決しようと思いまして、うん、断捨離をしました。で、もうこれはもうすいません、7年出してはしまい出してはしまいしてきましたっていうものにいや12年ぐらいかなっていうものに関しては出しました。出した先が、
はい、
あのちょっと前にニュースにしたんですけど、あのエコミットが、
はい、
ヤフーさんと一緒に組んだエコミットのパストですね、
はい、
がやったサービスがサストモさんと組んでやった、うんうん、あのさ回収サービスがあるんですけど、こう段ボールサイズ決まってるんですがの中に一つ指定された必需品みたいなものを入れると、
うんうんうん、
あとは他何入れてもいいっていう、
はいはいはい、
しかもそれを無料で、LINE、すぐ引き取ってくれる、もう本当手軽でした。でそれを私2箱出しました。つまりクリアボックス2箱分ぐらい。
へえ、結構
です。
断捨離しましたね。
断捨離しました。
え、必需品ってちなみに何なんですか？
なんかね、ほんといろいろあって、サングラスとか。
なるほど、売れるものを。
そう、もしくは電化製品、
うんうん、
あのビデオデッキとか動かなくていいんですよ、うん、だからつまりきっと都市鉱山か分かんないですけど、はいはいはい、リサイクルすることで原料になり得るものっていうものとか、まあ、こうそういうもの10種類ぐらいあるんですけど、私が入れたのはそのもう動かない、すいません、ビデオデッキ本当にいいのかなと思いながら動かない、でも使って方が分からなかった。
逆に良かったですよね。
そうなんです、
資源回収出すよりも。
そうなんです。とあと実は昔買ってサイズが合わなかった靴、
うん、
靴もいいんですよ、
うんうんうん、
とあと似合わなかったサングラス
それを入れてい
やそれが必需品対象なんですよ。
あ、へー、
それらはを入れて出しました。
ちなみにリセールはしないんですか？あのなんていうかこう、
あ、うん、
メルカリみたいなのはあんまりやらないすごい沈黙、
なんて言おうかなと思ってめんどくさ
ごめんダメだもう
なんて言葉を引き出すんだ木村さん、
すいません、リアルなリアルな一言を。
メルカリしたこともちろんあるんですけど、うんうん、あのラッピングとかは大変で、
そうですよね、そうですよね、
あと丁寧な評価の試合とか、
うんうんうん、
心の葛藤とかがちょっと、
ね、
確かに私にはそんなに向いてない。メルカリいいと思うんですよ、いいと思うんですけど、まあ、したことないですので、これはすごいありがたかったです、引き取ってくれて。
なるほど、いいですね。
うん、回収ボックス入れたことあります？
最近、うん、私家が代々木上原なんですけど。
行っちゃったね、プライベート
ダメか、いいか別に怪しい人いない
、うん、
あの駅の中に回収ボックスができたんですよ。で、すごいこれありがたくて、私今まではそのあのエホエホってこうあの
エホエホってねH&M にカーテン持って出たから
あの近くの小学校のなんか区民会館とかそういうところに持ってったんですけど、
うん、
駅にあるのが超便利で、
うん、
これ小田急さんとファッション X という団体さんが組んでやって、
うんうん、
期間限定なんですけどやってくださってるみたい
で、写真見たんですけどめっちゃでかくないですか、
う
ん、
でかい。
このボックスっていうかコンテナぐらいのサイズ、うん、背より高いぐらいの、
私の背より全然
ある
感じのところに最近持ってきました。
ドイツとかにあるやつみたいですけど、何着ぐらいそこに
結構、いや、なんか私今まで全然中学校に着てた服とかも
会社に
いやあの会社に着てきてたんですよ。なんかあんまりテイスト変わんなくて、なんかあんま捨ててなかったんですけど、さすがにもう30手前になってこれは痛いよなみたいな服もあるので、だし、まあ買い物する機会も増えてきたんで、やっぱコレクションとか見るようになって、結構捨てるじゃない
回収ボックスに
入れました。
その回収ボックスの行き先ってなんか分かるのか、知ってて入れた？
いや、なんかエコミット的なあそこら辺、あのリユースのところに行くのかなと思ってましたけど、企業までは調べなかった。
家からこう運ぶのとか重くなかったですか？
まあ、ちょっと重いし、やっぱなんか気恥ずかしくないですか、
入れる瞬間
ボックス、
あれキョロキョロキョロってしてあれなんでなんだろうね。わかるわかる。私あのジムにあるんで、通ってるジムに回収ボックスあるんだけど、はいはい、まだ入れられたことがなくて、
なんか謎の精神的な障壁ありますよね。
あれなんだろうね、うん、これが慣れちゃえばいい なんで自分のやや分身じゃないですか服って、うんうんうん、なんかすごく親しいものをなんか人様に見せる感覚って感じなのかな、
うんうん、なんかそうすごい恥ずかしい。
でも入れた後は
スッキリ
ですよね。
ました。
うん、皆さんはどんな回収ボックスの思い出がございますでしょうか。ぜひあのコメントなど入れていただくと。 でもこうやって一個一個これこそ体験ですよね、
うんうん、
実際入れて思う感覚ってこんなに結構繊細なんだって自分でも思うじゃないですか。
洋服とかって大きいですよね、うん、なんか
でもやっぱちょっと下着はまだ入れたことはない、回収ボックスにはってないから、これに関してこの繊維に関してどう扱ったったらいいかっていうご意見とかもちょっと聞いてみたいですね。
なんかでも多分回収できないですよね普通。
そうだね、靴下とか下着とか。そうそうそうそうそうですよね。そうだよね。
なんかそれを
そりゃそうだ、
うん、どうしていくかですよね。
ちょっともぞもぞした回収ボックス体験もう一個言っていいですか。
どうぞどうぞ。
あの結構最近レンタルにハマってます、うんうんうんうん、私あのそのファッションレボリューションの時も何着ようと思って、あお時間
あ、まあ、もう一個どうぞどうぞ大丈夫です
大丈夫です。あの2月に体験した大丸松坂屋さんのアナザーアドレスっていうレンタルサービスが、うんまあ、お仕事で一回関わった後、まあ、自分でも借りてみようと思って買ったらちょっとハマっちゃって、1ヶ月に3着いくらだったか1万円強で、あそんなしないか、あやば、ね、価格ちょっと皆さんさ
調べて、価格は自分で調べ
て通常価格でお借りしてるんですけど、うん
選べるんですか。
選べるの、うん、でこれがどういうあれかというと、新しいことにチャレンジしたいという満足をここで満たせるんですよ。
あーなるほど。
だからなんか必要なものとかっていうより、うん、あなんかこうちょっと大きな花柄戸惑うけどちょっと着てみようみたいな、まあそういったことって今までって買い物でも満たしたと思うんですけど、なんかその部分を結構レンタルで満たせるので、あのね結構いいです、
うん、で私も一瞬やってたことがあって、
うん、
それこそ入社したての時にやっぱなんか毎日違う服を着なきゃいけないと思ってたんです、
うん、
でしかもちょっとオフィスライクな、うん、こう新入社員だし、それで持ってないしと思って一瞬なんかそういうのをやった記憶がありましたけど、続かな
く、うん、続かないのも分かって、やっぱ借りたものって、まあ、特に私の場合はチャレンジしようと思って借りるからなんだけど、
う
んうんうん、微妙に私らしくないんですよ。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
でそれを楽しむかどうかなんだと思う。で確かに周りからもなんかちょっと今日違うよねっていうのをもらうから、その新しいチャレンジなのかちょっと違うのか、やっぱ振り幅をね、広げていこうぜっていうこと。
なんかもっとティーン向けにあったらよくないですか、
う
ん、
あそうかもなのかな。
なんかあんまあるかもしれないですけど調べてない。
あると思う。ティーンも全然借りられると思うけど、
なんかそのよくシーンでそういうイベントごとのために買うみたいな用途よく聞くんですけど、なんかそういう
確かに
子たちとかも気軽にできる
レンタル系が、修学旅行の私服のためにとかね、
とかあったらいいですよね、とかも思って。アナザードレスのドレスはどういう時に、
あのファッションレボリューションの時実は着てました。
すごい。じゃあもう登壇衣装も
アナザードレス。4月末だし春だし花柄と思って、持ってない花柄と思って、そしたら他にもファッションレボリューションの関係者の方がもうお一方、私もですアナザードレスっていう方いらっしゃった。
いやなんかさすが循環ファッションを実践してますね皆さん、ファッションレボリューション、
う
ん、
そうポチって次の日12時までかなにやると次の日届くんですよ。
うん、
だしまっ木曜日ぐらいにしまった土曜日の服がないってなった時に、買いに行く時間がないってなった時に、木曜日の12時までにやれば金曜日に届いて土曜日に着れます。返却も取りに来て、アプリで返しますっていう、まあなんかこうステップを3ステップぐらいすると次の日取りに来てくれる、あっていうか指定した時間に、でも伝票も書く必要もないので、入ってきた服、バッグに入れてそのままお渡しするので、こう綺麗にアイロンになった状態で届いて、ごめんなさい主役所のまま返せるっていう、
このそれでいいんですね。
私がアイロンしたところで多分あんまり喜んでもらえないと思うんだけどでも
クリーニングしてからとかではなくて、
それが本当にありがたいかな。
確かに確かに、うん、やってみようかな。ちょっと私が挑戦するかも
今日ちょっと違うなと思ったら、ね、借りたっていう
確かにいいかもしれないですね、うん、はい、今日は
なんかもじもじした
いらなくなった駆動しているセキララ話で、はい、終わり
たいと思います。聞いてくださり、
はい、
ありがとうございました。